インバータ低速だエアコンの電気料金計算法。製品ラベルの消費電力を電力量に換算し、既存家電の使用量と合算した上で、韓国の住宅用電力の累進料金区分を適用する方法を説明します。インバータ型と低速型の運転の違い、冷房除湿送風モードによる消費電力の違いも合わせてまとめました。エアコンの電力量は、消費電力 KW に実際の運転時間と比較率をかけて推定します。インバータ型は設定温度に達すると出力を下げるため、定格消費電力を全運転時間にかけると、実際の使用量を過大評価する可能性があります。低速型は圧縮機をオンオフする方式のため、定格消費電力だけでなく、圧縮機の稼働率も把握する必要があります。エアコンによる料金の増加額は、エアコン使用前後の世帯全体の電気料金をそれぞれ計算し、その差額を求めるのが最も正確です。除湿モードでも圧縮機を使用するため、常に冷房より消費電力が少ないとは断定できません。エアコンの電気料金は、製品に記載された消費電力だけでは確定できない。エアコンが実際にコンプレッサーをどの程度の強さで、どのくらいの時間稼働させたかと、世帯全体の電力使用量がどの累進区分に入るかを合わせて計算する必要がある。最も実用的な計算式は、エアコン使用後の予想請求額から、エアコンを使用しなかった場合の予想請求額を差し引く方法である。この方法なら、エアコンの使用量によって、累進区分をまたぐ際に生じる料金差まで反映できる。まず確認する製品情報、エアコン本体、室外機エネルギー消費効率ラベル、またはメーカーの製品仕様から次の項目を確認する。確認項目意味計算時の注意点、冷房能力、室内から除去できる熱量電力使用量ではなく、冷房性能を示す。ロブまたは KW 単位であっても、消費電力と混同してはならない。定格冷房消費電力標準試験条件で、定格冷房運転を行う際に必要な電力、実際の運転中、常にこの値で消費されるわけではない。最小消費電力インバーターが低出力で運転する際の消費電力の指標、モデルや試験条件によって、表示の有無が異なり、待機電力とは別の値である。最大消費電力高負荷運転時に消費する可能性がある電力定格消費電力より大きい場合があり、電気設備の容量確認にも重要である。月間消費電力量所定の試験条件と使用時間から算出した月間電力量製品比較用の標準値である。実際の家庭での使用時間をそのまま示すものではない。エネルギー消費効率等級該当品目の効率基準に基づく等級だけでは、月間電気料金を確定できない。ラベルの数値が1800なら、計算時には 1.8kW に換算する換算式は次の通りである。1000W1kW 電力量 KW 消費電力 KW 空使用時間に S。1.8kW の製品を1時間定格運転すると 1.8kW 室内機と室内機に異なる数が記載されている場合は任意に合算せず、製品説明書の冷房消費電力またはシステム全体の消費電力の項目を確認する必要がある。室外機ラベルの定格入力は特定の構成や電気設備基準を示している場合もある。インバーター型の使用量計算方法。インバーターエアコンは、室温と冷房負荷に合わせて、コンプレッサーの回転数を調節する。最初に部屋を冷やすときは高出力を使用し、設定温度に近づいた後は、消費電力を下げて運転するのが一般的である。したがって、定格消費電力負電源を入れていた全時間は、計算可能な上限シナリオとしては使用できるが、実際の使用量を過大評価する可能性がある。反対に、最小消費電力だけを全時間にかけると、初期冷房と高負荷運転が抜け落ち、過小評価する可能性がある。 区間を分けて計算する方法インバーター型は、初期冷房と温度維持の区間に分けて計算すると理解しやすい。1日の電力量を初期冷房時の消費電力か、初期運転時間プラス維持運転時の変電力か維持時間、例えば、定格消費電力 1:1kW の製品を1日8時間使用し、次のように仮定する。最初の2時間の平均電力 1.6kW、 その6時間の維持運転時の変電ルールを K5K1 の使用量 1.6×2 プラス0トン46、5.9kW、 3時間の使用の使用量5×39=177kWh。 この泣きは計算原理を示すための仮想例である。実際の平均電力は製品容量、外気温、空間の広さ、断熱、日射量、設定温度、ドアを開ける回数によって異なる。メーカーのアプリに密別電力量の機能がある場合や、家庭用電力計で時間帯別の使用量を確認できる場合は、その測定値を優先して使用するのが良い。壁掛け型、スタンド型たエアコンは電流が大きい場合や、専用回路に接続されている場合があるため、定格容量が不足しているスマートプラグを測定目的で使用してはならない。低速型の使用量計算方法。低速型エアコンのコンプレッサーは、通常一定の出力で稼働し、設定温度に達すると停止し、温度が再び上がると再稼働する。したがって、電源を入れていた全時間ではなく、コンプレッサーが実際に作動した時間の割合、すなわち稼働率を反映する必要がある。電力量、定格消費電力車使用時間、コンプレッサー稼働率、定格消費電力が 1.8kW で、1日8時間、30日間使用すると仮定した場合は、次の通りである。コンプレッサー稼働率の使用量30%、ゴム、クラズル6個、着72.8、66%、ケアレブル20分9ジェンジェ、ハンジュカズジュポープ、プジュイチジェムジジセオニケアブル345.6ケア、クイアムツ、ケウブル332カウリエフ。稼働率は、天候や住宅条件によって大きく変わる。猛暑、大きな窓からの直射日光、冷房能力の不足、頻繁な換気などは、コンプレッサーの稼働率を高める可能性がある。インバーター型と低速型の費用を比較するときは、同じ定格消費電力だけを見て判断してはならない。冷房能力が同程度の製品か、同じ空間と外気条件で比較しているか、実際の平均電力または稼働率がどの程度かを確認する必要がある。既存家電の使用量を合算する住宅用電気料金は、エアコンだけを個別に計算するのではなく、検診期間中に使用した世全体の電力量に対して課される。まず最近の請求書から、エアコンをほとんど使用しなかった月の使用量を基準使用量とする。予想総使用量1、既存家電の使用量プラスエアコンの予想使用量。例えば、既存家電が靴肉 50kW、エアコンが 177kW なら、予想総使用量は 40×20kW である。エアコンによって増えた費用は、単純に177分の9kW。 一種類の単価で計算せず、次のように求める。エアコンによる増加料金、9×4×27kW 使用時の総料金、2×50×50 使用時の総料金、この差額方式なら、エアコンの使用によって、累進区分が変わる場合や、基本料金の段階が変わる場合を反映できる。ただし、前年同月の使用量には、他の家電の変化、在宅時間、検診日数の差も含まれる場合がある。住宅用電力の累進区分を適用する次の法とは、韓国電力の住宅用低圧電気料金の計算に使用される代表的な区分構造である。7月と8月には下記の区分が拡大される。単価や付加項目は制度変更の可能性があるため、実際の計算時点では、韓国電力の最新料金表と請求書を確認する必要がある。 区分第1段階、第2段階、第3段階、その他の季節の使用区分で LA200KF201K400Q、ちょいと同じ8月の使用量区分。で、LA300KF301K350KV 使用年 50KV、基本料金。90ウォン1。600ウォン7300ウォン300両料金単価 120.0ウォン KF60 14.6ウォン KU37.3ウォン KU 累進請は、全使用量に最終段階の単価を一律でかける方式ではない。各区分に該当する使用量を分け、段階別の単価を適用する。例えば7月に要数 30KW 法を使用した場合、電力量料金は次の構造で計算する。第1段階 300KA100ルース120.0ウォン。第2段階 130KWA114.6 基本料金。総使用量が属する段階の基本料金。これに請求時点の気候環境料金と燃料費調整料金を反映する。その結果を基準として付加価値税や電力産業基盤基金などが追加される。一般的な計算構造は次の通りである。基本料金を決める。区分別の電力量料金を合算する。気候環境料金を加える。該当期間の燃料費調整料金を加算または減算する。付加価値税と電力産業基金を計算する。福祉割引、大家族割引など適用可能な割引と生産項目を反映する。地球付き KW を超える投資容量には特定の季節に別途単価が適用される場合がある。またマンションの単一契約、総合契約、住宅用高圧、低圧、検診期間割引対象の該当有無によって、実際の請求額が異なる場合がある。冷房除湿送風モードの違い、モード名だけで正確な消費電力を決めることはできない。メーカーやモデルごとに制御方式が異なるため、製品説明書と実測データを優先する必要がある。運転モード、一般的な動作、消費電力の解釈、冷房コンプレッサーで室内の熱を除去し、温度を下げる設定温度と現在温度との差が大きいと、消費電力が大きくなる場合がある。除湿、空気を冷却して水分を凝縮させ、湿度を下げるコンプレッサーを使用するため、必ずしも低消費電力モードではない。運転時間と制御方式によって、冷房より多くなる場合も少なくなる場合もある。送風ごとに室内ファンで空気を循環させる。一般的にコンプレッサーが作動しないため、冷房除湿より消費電力は少ないが、室温を積極的に下げることはできない。自動温度や湿度などに応じて製品が運転を調節する選択される詳細な運転内容によって消費電力が変わる。除湿モードは冷房と同様に蒸発器を冷たくして水分を凝縮させる方式が一般的である。したがって除湿はコンプレッサーを使用しない、または除湿は常に冷房より安いという説明は正確ではない。送風は室内機のファンを中心に作動するため、瞬間的な消費電力は低い傾向にあるが、すでに暑くなった部屋を冷やせる大替えモードではない。一部の製品は内部乾燥や自動清掃の過程でファンを追加で作動させる場合がある。設定温度使用時間別の予想範囲を作る将来の電気料金は、一つの数値よりも低雨標準高の3つのシナリオで示す方が現実的である。シナリオインバーター型の計算基準、低速型の計算基準、使用量が少ない場合、維持運転時の平均電力を非仮定、コンプレッサー稼働率を 30-40% 仮定、標準的な使用量、初期冷房と維持運転を区別、コンプレッサー稼働率を 50-70% 仮定。使用量が多い場合、定格に近い平均電力を長時間適用、コンプレッサー稼働率を 80-100% 仮定。各シナリオでは、次の順序で計算する。1日のエアコン使用量を経由流で求める。検診日数または使用日数を。既存家電の月間使用量を加える。 総使用量に累進区分と付加工具を適用。エアコン使用前の料金と使用後の料金との差を求める。設定温度を一度変えた時の節約率を全ての製品に一律で適用する方法は避けた方が良い。外気温、主断熱、製品の制御方式が異なり、一律の節約率を保証できないためである。計算値と実際の請求書が異なる理由、予想額と実際の請求額は、次の要因によって異なる場合がある。気象条件、猛暑の継続時間、住宅の面積、断熱回数、防空窓からの日射量とドアを開ける回数、フィルターと室外機の熱交換器の状態、エアコンの容量と冷房空間の不一致、冷蔵庫、電気レンジなど、他の家電の使用量の変化、検診日数と実際の使用日数の差、住宅用低圧高圧帯マンションの契約方式、気候環境料金と燃料費調整料金の変更、福祉割引、大家族割引などの個別割引、小数点処理やウォン単位の切り捨てなどの請求規則、最も正確な事後検証方法は、エアコンを使用した日の家庭全体の電力量を確認し、気温が似ている未使用日、または使用時間が短い日と比較することである。専用の測定機能がない場合は、韓国電力の遠隔検診データの提供有無や、メーカーアプリのエネルギー使用量機能を確認できる。簡単計算チェックリスト、エアコンの冷房消費電力をオーブではなく KW に換算したか、冷房能力と消費電力を混同していないか、インバーター型は初期冷房と維持運転を区別したか、低速型はコンプレッサー稼働率を反映したか、エアコン以外の既存家電の使用量を加えたか、7位8月とその他の季節の累進区分を区別したか、区分別に使用量を分けて単価を適用したか、基本料金、気候環境料金、燃料費調整料金、税金基金を反映したか、使用前後の総料金の差からエアコンによる増加分を計算したか、最新の韓国電力料金表と実際の契約種別を確認したか。